ジオもっこもこパレード。
おはようございます、ともきんです。ドルフィンからね、今日の昼やったかな、今度のダラプロの分が取れてないんです、ともきんさん取ってもらえますかと連絡が来たわけですよ。今日木曜日ですよ、明日やないかというわけで、今日はですね、木曜日の23時58分に、録音を開始しております。今日はですね、実は僕ね、ちょっと知り合いの方がね、お亡くなりになりましてね、岡山までちょっとお葬式に行ってきたんです。なんかね、まあ、岡山でしょ？まあ、僕兵庫県なんでね、近いっちゃ近いけど、遠いっちゃ遠いんですよ。で、僕あんま車がね、運転好きじゃなくて、1時間以上運転するの正直ダメやなと思ってるんで、めっちゃ迷ったんですけど、やっぱりね、言っといた方がいいかと思って、今朝です。10時からのお葬式に間に合うように、7時半、8時ぐらいかな、出発で、行きました。まあ、余裕で間に合って9時半過ぎぐらいに着いたのかな。一応お葬式にもちゃんと出れて、まあ、行ってよかったなと、言って、帰り寄ったんです。で、まあ、ちょっと昼からも予定あったんでね、なるべく早く帰ろうと思って、プーと。帰り途中の休憩したところぐらいかな、ドルフィンから LINE が来たわけなんですよ。もうしゃあないなと思ってね。はいはいと思いながら、またこう帰路に着いたわけですが、そこでですね、なんと、覆面パトカーがね、高速道路走ってたんですけど、覆面パトカーがバビューン抜かしていったんですよ。やばいなと思って、むっちゃくちゃ速かったんですよね。まあ僕そんな速くスピード出してないから、まあ捕まるわけないんですけど、バビューン走ってて、160とか70ぐらいちゃうんかな。すげえ速度で抜かしていて、ああ、僕じゃなくてよかったと思ってたんです。で、まあ、その覆面パトカーは誰を捕まえたかちょっとわかんないんですけど、ふーんと思って、そのままずーっと走ってたら、どっかの、なんかの時に、後ろからまた覆面パトカーがビューンって来て、で、僕に止まれって言うんですよ。まあ、ねえ、高速なんでそこそこ出してる、まあ出してないけど出してるじゃないですか。と思って。で、まあ、なんやと思ってね、次のパーキングまでついていって止まったら、104キロやと。スピード違反やと。言われまして。って感じでしょ？ 100 キロそこそこぐらいでね。のにと思うんですけど、でもまあ、その覆面パトカーのね、人が、さっきさ、って、めっちゃスピード出して横を通っていったん見えひんかった？って言われたんですよ。で、見た、確かに見た。めっちゃスピード出して見ましたって。それで、この辺おるなって思わへんかったって。いや、だって関係ないと思ったから、普通やったんですよ、って。で、後ろからもっぺん、出てきたん気づかへんかったんって言われて。でもその僕、そもそも運転嫌いやから、周りなんか見えへんし、もうそれ言うたらね。ヒントいっぱいあってんから気づかなあかんでってめっちゃ言ってくれて、なんかね、もちろんスピード違反はダメなことやし、捕まったことはあんまこう嬉しいことではないんですけども、なんかええ人でよかったなと思った次第で、ちょっとまあ嫌やったけどほっこりした出来事をやったんです。まあドルフィンのね云々はまあなかったとしても、まあ今は知らなかったですね、今回はね。まあそういうあれやったんかな。ちょっと残念ですけども。減点？罰金？悔しいけど、まあしゃあないかなと思ってます。余談ですけどね、今漫画でね、箱詰めっていう漫画知ってあります？婦人警官の漫画なんですけど、あれたまたまスマホの、漫画アプリあるじゃないですか。あれでね、たまたま見つけて読んでたら、なんかドラマにも なったらしいですね。で、今なんかアニメもやってるとか言って、結構人気のやつらしくって、確かに面白いんですよ。で、ついにスマホの漫画だけじゃ飽き足らず、紙の漫画も買っちゃいまして、読んどるんですけども、それ読んでるから今ね、僕ね、警察の人に対する印象がめちゃめちゃいいんですよね。めっちゃ単純な話なんですけど。だから、今日まあ、捕まってもね、まあ、しゃあないかと思いながら、ついでになんかこう、あれですよ。さっきね、って言って、そのバビューンって僕の横通っていった時の、車の速度って何キロぐらい出るんですかとか、なんか普通になんか、子供が警察の人になんでなんでって聞くみたいなテンションでいろいろ聞いてしまってね。なんか、面白かったですよ。警察の人も捕まってなんでこんなニコニコしてんねん、このおっさんはと思ってたかもしれないですけど。まあまあまあまあ、はい、そんな出来事がありましたとさ。警察に捕まり、まあ大事な人を亡くして告別式行き、もうテンションがこう上がり下がりの一日なんですが、まあそんな最後、ドラプロの収録で終えれるというのは、とっても幸せなことですね、というわけで、そんなんとは全然関係ない話を今日はしたいと思います。警察、もうスピード違反もプロレス関係ないもんね。はい、ね、何の話かと言いますと、この間ね、YouTube を見ていたら、スターダムのね、動画が流れてきたわけなんですよ。それがですね、姫香が首里の唇を奪うというやつで、今、首里がワールド・オブ・スターダム、まあ、スターダムの中の一番 A ベルト、赤いベルトを持ってるんですけども、それに姫香が挑戦すると。その記者会見の時に、こう、対面するじゃないですか。そこで、姫香が、シュリーにこう顔近づけてってキスをするというシーンがあったんですよ。それがね、ショート動画で載ってて何秒ぐらいかな、20秒30秒ぐらいかなの動画なんですけど、僕それ見てね、なんかおーとおーと思ったわけなんですよ。皆さんどうすか、ゆり系っていうんですかね、ああいうのたまらんちんじゃないですか。そういう目で見たらあかんのかもしれへんけど、これはね、たまらんちんでしたね。やっぱりね、なやかやで姫がべっぴんさんやし、まあ、シュリもね、べっぴんさんじゃないですか。これはもう、あれやなと。あれやなと。思って、何回も見とったわけなんですが、よくよく見てみるとね、この、スターダムって、YouTube めちゃめちゃ動画あるんですよ。で、特に最近ショート動画の使い方が上手で、めちゃめちゃいっぱい動画がアップされてて、まあ僕大体夜にこう YouTube、いろんな YouTube 見るのが日課なんですけども、その中でどうしてもこうスターダムに触れる機会が多いんですよね。で、まあその実際スターダムが一体どんな動画を上げているかというと、さっきのそのまあ記者会見の時のキスとか、ありますし、例えば551を食べる素顔のスターライトキッドとかね、なんか夏っぽいがゴムパッチン攻撃で場外落ちるみたいなとかね、なんかそんなんとか、ほんましょうもない短い動画もありながら、これはどっかの美容院と合同の企画で、どっかの東京の方の駅のデジタルサイネージにスターダムの選手が出るらしいんですけども、それのメイキング動画、多分5、6分ぐらいの動画が10本ぐらい上がってたりとか、あとまあ実際に試合がまあ30分とか長尺であったりとか、まあいろんな動画が出てるんです。でまあ、ほんましょうもないやつもいっぱいあるんですけども、やっぱそれでもこう、たくさんたくさんこう、スターダムのものに触れるから、やっぱ僕も勝手にね、スターダムに対してのこう親近感というかね、そういうのをやっぱ勝手に感じちゃってるわけなんですよ。まあ確かに好きは好きですよ。僕夏っぽい大好きやし、スマホの待ち受けにしてるぐらい好きですからね。夏っぽい好きやし、うなぎさやかも可愛いな思うしね。だからまああるけど、でもやっぱこんだけ見せられるとやっぱりこう気になるわけなんですよね。で一体こう、スターダムはどれくらいの頻度で動画をアップしとるんだろうというのを、ちょっと勘定してみました。で、一応、まあ今日を起点に、で、3日前まで、 3日前の動画までっていうふうに数えてみたら、なんとスターダムは14本の動画を上げてるんですね、3日間で。もちろんこれは長いのも短いのもあります。10何秒とかもあるし、50分とかのもあるし、27分とかもあります。まあなんかいろいろあるんです。で、今スターダムのチャンネル登録者数は 19.3 万人。なんで、まあ 19.3 万人の人がこの動画全部見るかどうかはわかんないけども、やっぱその 19.3 万人プラスアルファ、まあ関係ない人もあるんで、その人たちにやっぱり動画が行き渡る可能性が高いんですよね。この14本っていうのを3日間に上げてるっていうことは。要はその1日5本ぐらいのペースで上げてるってわけでしょ。これはすごいことやなと思ったわけなんです。で、これってね、マーケティングで言うとね、あのザイアンス効果って言って、その結局、その人って、あのサービスとか物とかに何度も何度も触れることで、こう警戒心が薄れていって、だんだんこうか、あの関心とか好奇心、好意っていうのを持つようになるわけなんですよ。まあ恋愛とかもそうですよね。ちょっと気になるようになったら何度も見るようになって余計好きになるとかね。あの商品サービスもそうですよね。それがあるから、まあ、CM とかがあるわけで、今僕は完全にこのスターダムがやってるザイアンス効果をあの感じてるわけです。完全に。あの単純接触回数が多い。だから好きなんですよ。僕だから夏っぽいのことを愛してるわけではなくて、ザイアンス効果で気になってるだけなんです。そうです。そうなんです。全然不純じゃないです。はい。まあどうでもいいけど。で、でですよ。こっからが本題。で、まあスターダムはそんな感じで、実際今多分ですけども、ファンはどんどん増えていっています。で、でかい会場でもどんどんどんどん興行できるようになってきてますし、多分あの成績もいいんでしょう。だから選手もどんどん集まっていっています。そんな状況であるならば、他の団体は一体こう YouTube をどうやって使ってるんだろうなというのが気になりまして、いくつかの団体のこの3日間の動画のアップ本数っていうのをちょっと調べてみました。はい。まあ、スターダムと同じ親会社の新日本プロレスはですね、47.6 万人とスターダムの倍以上あの登録者数はおるわけです。でもです。この3日間で上げてる動画は3本でした。さっき見た段階では3日前に3本上げてるだけでした。この2日間上げてないんですよね。もったいない。まあもちろんその試合がなかったとか、まあなんかいろんな事情はあるんですけども、3本でした。じゃあ、スターダムの、まあ1番かどうかわかんないけども、まああの最右翼というか、一番こう、しのぎを削ってる存在、っていうのは、まあ、おそらくなんですけども、東京女子かなと思うわけなんですよね。では、東京女子は一体どうなんだろうかと考えてみたところですね。登録者数は 2.47 万人。まあ、だいたい 2.5 万人ぐらいですよね。スターダムが今19万人なんで、10分の1以下ぐらいです。で、この3日間で上げてる動画は3本なんですよね。だからこれがね、意外。やっぱりこう、これからどんどん買っていかなあかんところは、やっぱスターダムの倍とかやっていかんとあかんのちゃうかなと思うんです。まあスターダム多いからね、なかなか勝てへんけど、もっとやっていかなあかんねやろなと思ったわけです。じゃあ、東京女子がやってる、その親会社というか、まあ、関連会社、DDT は、もともとやっぱこう映像部門があるじゃないですか。映像得意なイメージがあったんで、じゃあ DDT はきっとたくさん上げてるんだろうなと思って、見てみました。すると、登録者は 10.6 万人。これさすがですよね。10万人やっぱおるんやと。で、上げてる本数は17本なんです。この3日間で。やっぱ DDT はこういうとこちゃんとしてるんですよね。で、DDT のいいところは、意外とね、ショート動画とか、ロングの動画とかをバランスよくね、上げてるんですよ。で、スターダムのやってることと割と似てます。例えばですね、何があったかな。プロレスの会場がいつの間にかストレップ劇場にとかね。なんかそんなちょっと面白そうなタイトルが付けられてるんですよね。なんかこう押したくなるような。なんかここら辺は本当に上手にやってるよなーっていう印象を受けましたね。やっぱさすが DDT。こういうところはしっかりしてる。で、僕の中で、 もう一つ、やっぱこういうその動画というか、まあ、SNS ひっくるめて、こういうものを上手に使ってる団体ってどこかなって考えたら、まあ、ドラゴンゲートがまあ比較的上手かなと思って、ドラゴンゲートも見てみました。ところ、登録者数は 2.6 万人ということで、東京女子とほとんど変わらないぐらいの規模です。で、アップしてる動画は4本でした。東京女子が3番だったんでね、まあ、ほぼほぼ一緒な感じです。だからまあ、動画を上げ続ければいいのかと。言うと、そうではないのかもしれないんですけれども、さっきのその単純接触回数を増やすという意味では、ショート動画、まあしょうもないショート動画でもいいんで、やっぱアップし続けることがすごく大事かなと思うわけです。で、TikTok じゃないんですけども、YouTube をスマホで見てると、やっぱその縦長の動画がね、どうしてもこう画面の占有率が高いじゃないですか。それがどんどんどんどんこう流れてくるっていうのは、どうしてもね、見る見ひんにかかわらず気になるわけなんですよね。だから、今、スターダムがやってるこの3日間で14本っていうペースっていうのはすごいいいなと思いました。もっと上げてもいいんでしょうね。だから動画を作るスタッフがおるから、それをちょんちょんちょんちょんちょん切って短い動画をアップすると。そういうのってきっと正しいんだろうなと思った次第です。じゃあ、海外に目を向けてみたところですね。やっぱり今一番勢いがある団体って AEW じゃないですか。僕はあんまりちょっとね、箱推しじゃないところやから、あんまりこう、勢いがあるって言いたくないけども、やっぱこれは事実です。勢いがある。AEW はどうかと言いますと、登録者数は321万人。多いっすよね。おそらく今、日本の団体の中で一番多いのが、新日本の 47.6 万人。なので、AEW は10倍じゃない、8倍ぐらいかな。321万人やから。で、動画の本数は、14本でした。これ、スターダムと同じぐらい。だからまあ、これが意外に少ないかなという印象。しかもね、なぜか AEW は、ショート動画1個もやってないんですよ。全部、普通の長尺動画です。まあ、たまにね、普通のサイズで30秒とかあるけど、基本的には、ちゃんとした動画を作ってアップしてるっていう印象ですね。でもね、AEW はね、インスタがすごいですよね。インスタのストーリーズをめちゃめちゃよく使ってるんで、あっちから集客してるから、ちょっと YouTube はさておきなんかもしんないです。じゃあ、我らが WWE は一体どうなのかというのを見てみました。僕ね、WWE はね、基本、見たい派なんで、YouTube 登録してなかったんですよ。で、YouTube、をそもそも WWE 見ないんで、一体どれぐらいの登録者数があるのかとか、状況全然知らなかったんですけど、なんと、WWE の YouTube チャンネルの登録者数は8780万人。AEW の倍以上、1.5 倍ぐらいいてるんですよね。あ、こんなにいるんやと思って。あ、なんかこう、AEW がまあほんま追いつけ追い越せで頑張っとるんですけども、こと YouTube だけに関して言うと、これは全然追いつけないなという印象で、まあ、若干ホッとしたところはあります。まあ僕の感情を入ってますけどね。で、さっきと同じ、この3日間の動画の本数はと言いますと、なんと、WWE は何本やと思います？クイズしましょうか。1番、3本。2番、15本。3番、40本。4番、85本。さあ、考えてください。ここどうしようかな。なんか BGM 入れようかな。まあいいや。はい、時間切れ。答えはですね、さっきちょっと、あれですね、何も考えずにクイズにしたんであれなんですけど、なんと、この3日間で85本の動画をアップしてるんです、WWE は。なんとです。で、WWE は、ショート動画もたまに交えながらやってます。でも、基本的にはやっぱり AEW と同じで、長尺の動画が多いですね。たまにショートが混じるっていうぐらい。 で、あとここはですね、基本的には番組を切って出してるっていうのがほとんどのようですね。まあ単純に番組数が多いっていうのと、そこに避けるスタッフがたくさんおるっていうことやと思うんですけども、それでもね、3日で85本っていうのはすごいですよね。1日30本ぐらいのペースでしょ？すごいなーっていう感じですよね。だからまあ、なんていうのかな、その番組を追いかけるのがそもそも大変なんですけども、ローとスマックダウンと NXT とね、それがだいたいまあ3時間ずつぐらいあるじゃないですか。それだけでも大変のに、プラス YouTube まで見よう思ったらまあすごいわけで、やっぱなんやかんや言うて、その、こういう、まあメディア、ソーシャルメディアも含めてなんですけども、こう作り込める WWE っていうのはやっぱ世界最大の団体なんだなというのをこの数字から感じた次第です。はい。なのでね、まあスターダムがどうとかじゃなくて、これからまあプロレス団体やっていく上においてね、やっぱりこういうふうな露出って絶対必要ですし、まあ地上波、今テレビ離れとはゆえ、地上波で番組持つのって難しいじゃないですか。やっぱプロレスやったら深夜帯とかになっちゃうんですけども、そうやったら YouTube とか、まあ TikTok でもいいと思うんですけども、やっぱ見てもらえるような媒体で目に留まる形でどんどんどんどんアップしていく。で、その人の、そのお客さんのファンの、スマホの画面の占有率を上げていくっていうのが、まあザイアンス効果を上げる、ことになるわけじゃないんかなと思います。だから例えば僕が今なんかこうプロレスをね、団体立ち上げるとするじゃないですか。やっぱりそしたら、まあ、Twitter と YouTube をやっぱ真っ先に始めるかな、という感じですね。WWE が85本でしょ？じゃあまあ、いきなり85本は無理でも、じゃあ WWE の10分の1でもいいから始めようかってことで、3日で8本、9本、1日3本ぐらいの、まあ、長尺動画とショート動画を絡めながらやっていくっていうのを目標にすれば、まあ、もしかしたらね、どっかでこうブレイクするかもしんないですよね。もちろんネタがどこまで続くかっていうのはちょっと課題ではありますが、でも一つ目標としてやれるんかなというふうに思います。まあ実際やっぱスターダムのやってることっていうのは僕は完全にハマっちゃってるので、今本当にドルフィンじゃないですけど、スターダムのことが気になって仕方がないわけなんですよ。さっきちらっと言いました、どこぞの美容室とのコラボのメイキング動画。僕、ほんまにね、毎日上がんの楽しみで見てるんですよ。試合でも何でもないのにね。女子プロの選手が、コスチュームで、ちょっとポーズ取ったりするのを、ちょっと間違って、てへと笑ったりするとかね、メイキングやから。で、私服で髪の毛切ってもらったり、メイクしたりするのを見てるとかね。なんか、完全にもう、ね、キモいファンじゃないですか。鹿島先風に言うと、キモオタどもですよ、ほんまに。でもやっぱりね、気になるようになっちゃったんすよね。見に行きたいもん、ほんまに。だから、スターダムの人は、どんどん動画上げてください。で、スターダムじゃないプロレス関係の人も、同じようにやっぱ動画どんどん上げた方がええんちゃうかなと思います。もちろんそこに咲く時間とか大変だと思いますけども、きっとやってね、効果は多分すぐ出ると思うんですよ。だからこれを聞いてる人の中で、まあプロレス関係者がいるかどうかわかんないですけども、ぜひ、まずはこのスターダムのやってることをパクる、WWE がやってることをパクって、どんどんどんどん動画をアップしていけば、なんか明るい未来が待ってるんじゃないかなと思った次第でございます。はい。というわけで、今日はスターダムへの思いを隠しながら、ちょっと経済の話をしたつもりなんですが、まあまあ根っこで言うと、夏っぽい可愛いよね、という話。自己肯定感丸出しですね。まあ、ええんですけどね。まあそんな話ですよ。まあね。今日は本当になんかこう朝から晩までこういろんなテンションで動いてたんでなんだか疲れたわけですが、今から僕はこの疲れたテンションの自分の喋ってるこの録音をね、シラフで編集しなきゃいけないんです。割とこれ地獄の時間なんですけどね。まあ明日に間に合うように ちゃんと編集してお届けしたいと思っております。てなわけで、多分ね、ドルフィンは、僕のやってるやつは聞いてないと思うんですよね。だからまあ、来週、ドルフィンは、多分やると思うんですけど、これに関してなんか言うかな。多分何にも言わへんと思うんです。言わへんかったら、ドルフィンは聞いていないと思ってください。なんか1ミリでもね、触れることがあったら、まあ聞いてたんかなと思っていただければいいかなと思います。はい。で、ドルフィンに近い人は、告げ口は絶対しないでください。ツイッターにも書かないでください。一応トラップ貼っときましょうね。はい。てなわけで、今週は、ともきんがお届けいたしました。また来週、多分次はドルフィンがお送りすると思います。お聞きいただきましてありがとうございました。ほなほなまた来週、おやすみなさい。
プロレスラブ562に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。